改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。先ほどウェルカムでもありましたが、カンボジアでは特別な時間を過ごすことができました。先ほどご覧になったかと思うんですけど、人生初めてテープカットというものをやらせていただきまして、ちょっとこんなにちょっと 大事な役割なんだという感覚をしてですね、最初はあの3日間のプログラムでしたので、ティーンクラスもお願いしたいということを言われていて、もちろん行くのでね、何でもやらせていただきたいですという感じだったんですけど、後からなんか献金もとか、あとなんかそのパーティーの時に3分ぐらい挨拶をとか、なんかそういうのがあってちょっと頼まれすぎたんですけども、本当に素晴らしいお祝いの時間でした。先ほどもあったように32年前、1993年プノンペンの教会ができた時から、私たちの日本の教会はカンボジアの教会をサポートし続けることができてきました。そのことに対してもう何度もお礼をされて、値しないおもてなしを受けました。代表として私たちが受けた形ですけれども、ここにおられる皆さん、そしてここにおられない皆さんも、これまで支えてくれたすべての皆さんに心からの感謝をお伝えしたいと思います。そこに神様の教会があって、福音が述べ伝えられています。本当に素晴らしいです。ただちょっと一つだけプノンペンの教会に対して私は気になることがあるんですね。ちょっとそれだけはシェアさせていただきたいんですが、これが礼拝堂なんですけども、ちょっと作りが似てるんですよね。なんかバルコニーの感じとか、ちょっと謙虚に本当謙虚になりたいと思うんですけど、真似したなと。ごめんなさい、冗談ですけど。模範になるほどこの礼拝堂素晴らしいです。改めて、プロンペの皆さん、建物ができたこと本当に喜んでいて、もうずっと交わりできる喜び、自分たちの家のような場所があること、これも先ほどシェアされましたが、これまでは風雨のために実は屋根のないところを借りたりして、毎回屋根を作ってたんだ、こういう、ね、そして騒音、うるさい中での礼拝しないといけなかったり、大雨で突然その日に日曜礼拝が中止になるっていう経験も何度もしてきたそうです、ね、私は感じました。私たちのこの建物があることがどれほど恵みであるか。建物は信仰の最も大切な部分ではないですが、これ与えられているこの恵みに対して私たちも深く感謝して、これからもできる限り神様のために活用していきたいなと感じています。エーメン。素晴らしい礼拝堂でした、はい、先週から十字架の陰にシリーズの2が始まりました。シリーズ1ではイエスの十字架から直接私たちは学びましたが、2ではイエスの十字架のそばで関わった人たちの人生から学ぶことをテーマにしています。聖書は興味深く、イエスからはもちろん直接、しかし同時に聖書に登場するさまざまな人物の人生から神様のことを学ぶことができます。今日私はイエスの十字架に関わった人たちはどういう人たち思い浮かべるかなと思って、私にとって今までかなり影響を受けてきた人のことをシェアしたいと思います。一緒にルカの23章39節から43節を一緒にお読みしましょう。ルカによる福音書23章の39節から43節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。すると もう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。アーメン。聖書を読むとイエスの十字架はイエスが一人で受けたものではありませんでした。イエスを真ん中にしてもう二人の人がイエスを挟むように十字架にかけられました。彼らは死刑になるような罪を犯して十字架につけられていました。そして彼ら二人とイエスのやり取りが福音書に記録されました。それが今読んだ箇所になります。一方はイエスを罵って、一方は心を改めてイエスに助けを求めました。対照的な場面となりました。まさに十字架の陰に、十字架の最も近くで起きたイエスとの関わりです。今日の説教のタイトルはこれにしました。右か左か、右か左か。今日の一つ目のポイントはこれです。苦々しさから振り返りを求める。イエスは十字架において多くの罵りや罵声を受けましたが、同じ十字架にかけられていた犯罪人からも、隣にいた人からも同じように罵られました。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。これは強烈な罵りです、聖書に罵ったとか、罵りは強烈なものです。イエスは救いのために十字架にかかっているのに、それをすべてひっくり返すような言葉でした。おい、救い主じゃねえのかよ、救ってみろよ、やってみろよ。彼は自分の人生が、人生も最後にもかかわらず、彼からあふれたものは苦々しさです。私は初めてこの十字架の聖句を読んだときにあまり思わなかったのですが、いつの日からかこの箇所を読むたびに、この罵った人の人生を考えるようになりました。人生の最後まで苦々しさが残るっていう人生はどんな人生なんでしょうか。彼の言葉を見るに怒りを感じます。激しい憤りを感じます。私は時々強烈な怒りを持って他人にぶつける人を時々目にします。そんなには目にしないかもしれない。なぜ人はそのようになるんでしょうか。自分自身を振り返ったときに、ここまで人にぶつけたいな、イラ立つなっていうとき、どういう気かなってよく振り返ります。皆さんどういうときにぶつけたくなりますか。私はよく考えると、あんまりただ怒ってるっていうのはないなって思いました。私はよく自分にとって実は痛みを感じてるときだからと思います。理解されないと感じたとき、小さいところから理解されないと思っただけで不当だなと思ったときに、不義なことをされたなと思ったとき、よく考えると人に怒りをぶつけたいのは自分に痛みがあるときだなって。 人生最後まで苦々しくあること。何なんだよこの人生。あんたが救い主でしょ。じゃあ証明してみてよ。今ここで自分のこともあんたのことも助けてみてよ。この人の心にある全然納得してない思い、もしかしたら俺だってなりたくてなったわけじゃねえんだよ、そういう思いを感じないでしょうか。そのところまで考えると私たちのこととして共感できませんか。私たち人生を振り返ればうまくいかないこと、望んでも実現しないこと、期待通りにならないこと、人がそのように助けてくれないこと、理解されないこと、丁寧に見れば見るほど私たちの人生にあります。それらが放置されていると感謝よりも不平不満があふれてきます。気づかずに、その時には気づかずに、悪いとも思わずに、実は人のせいにしたり人にぶつけたりしています。私たちはこの犯罪人のようにあからさまではないかもしれませんが、どこかで、どこかで、神様何でもできる神様じゃないんですか、証明してくださいよ、私の人生奇跡起こしてくださいよと叫んでいるのかもしれません。それが苦々しさです。しかし気をつけないといけないのは、内側に生まれた苦々しさは目の前にいる救い主イエスを見えなくさせるかもしれないということです。目の前に救い主がいるのに本当のイエスを捉えられなくなってしまいます。今日私たちはこの世の、この人は自分の世ではないですか。放置された思いはないですか。もう一方で、もう一人の犯罪には違う反応しました。彼はこう言いました。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けてるのに、我々は自分のやったことの報いを受けてるんだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことしていない。私はこの犯罪人の反応を見るたびに本当に驚きを与えられます。なぜこの人はこのような反応をすることができたんでしょうか。彼は罵った犯罪人と同じ犯罪を犯しました。同じような怒りを覚えてもよかったんじゃないですか。自分がいかに傷ついてきたか、やりきれなさを同じようにイエスにぶつけてもよかったんじゃないですか。そしてもしかしたら生きてきた境遇も似ていて、彼自身も傷ついていて、押しつぶされていて、自尊心がない人生だったのかもしれないです。私が考えるとぶつける理由の方がたくさんあった気がします。実は他の福音書では、実は彼もこの人も最初は罵ってたって書いてあるんですよ。しかしたった一つだけ分かることがあります。このたしなめた犯罪人はこの究極的な状況でなぜかイエスを見て自分の人生を振り返りました。いろんな思いがあったかもしれないんですけど、自分の人生を振り返りました。ああ、自分のやったことの報いを受けてるんだ。これは当然なんだ。 彼には傷があったはずです。痛みがあったはず。しかしイエスを見て振り返った時に、彼は正しく自分を見ることができました。そして正しくイエスを見ることができました。十字架の限り、今日イエスの十字架を中心として、この二人の犯罪人から非常に大切なレッスンを学ぶことができると思います。イエスは私たちの救い主ですね。しかし本当に救い主になるかどうかは、私たちの反応にもかかってるということです。私たちは右か左か、どちらの反応を選ぶでしょうか。私たちの人生には解決してない怒りがあるかもしれないです。痛みもあるかもしれないです。不完全なので、人と関われば関わるほど毎日さまざまなできます。それが苦々しとして残ると、神様もそして本当の自分自身も見えなくさせてしまうかもしれないです。しかしその時に、もしかしたらその時こそ、十字架を見つめて丁寧に振り返ることによって、本来の自分を受け止めて、そのことによってこそイエスを認められるかもしれないです。私はこれまで聖書を勉強、聖書を学ぶ中で、一緒に人と聖書を分かち合う中で、聖書勉強は進んできて、聖書は罪のことが書いてあるので、なかなか自分の罪は頭で理解しても、なかなか実感できないという人たちに結構たくさん会ってきました、これまで。そのような方たちとは、実はいつもこの聖句を分かち合うようにしてます、自分は。なぜなら多くの場合、自分もそうなのですが、その人たちは、そのようになる、感じられない人たちは、本当には自分のいろんな思いを取り扱うことができてないので、なかなか自分の罪を神様の前で実感するっていうのは難しいかなといつも感じるからです。罵った犯罪人はイエスを目の前にしているのに、自分の思いが強くなりすぎて、正しくイエスを見ることができませんでした。そうやって聖句を分かち合って、あなたもそうなりたいですかと聞きます、私は。で、ほとんどの人は、いや、そうなりたくないですって、苦々しくなりたくないです、人生の最後まで。でもその時にはうまい方法がないんですけど、ぜひ自分の人生を振り返ってみてください。落ち着いて冷静に、自分の人生、どんな痛みがあったのか、そのいろんな思いはどこから来てるのか、考えてみてください。で、いつも不思議に思うんですけど、その落ち着いて振り返りをすると、その人たちが自分の傷や痛み、その怒りを認めることができると、こちらが説得する必要もなくて、この対照的な犯罪人の二人のように、認められないところから自分の罪を認めて、イエスのことを見られるようになること、私は何度も経験してきました。イエスのことを人間的に一生懸命説明しなくても、そこで罪のない、あ、イエスは罪がなかったんだ、そのイエスを認めることができるようになる姿です。自分も同じです。私は自分が神様の思いが分からなくなるとき、最近は全然実感できないなと、イエスを正しく見るために何度もこの聖句に助けられてきました。はっきり言って、この二人の犯罪人にすごく助けられてきました。なぜかというと、すべての場合、神様のことを感じられなくなっているのは神様が問題なんじゃなくて、自分がそのまま放置していた思いや感情が問題になるからです。そういったものが神様の純粋な思いに触れることを妨げとなっているからです。お前はメシアじゃないか、自分自身と我々を救ってみろ この言葉は自分が取り扱ってない思い、放置してない思い、さまざまな思いがあることを強烈に思い出させてくれます。弟子としてイエスに従う者として、いやそういう思いは持ってなくて、持たないで行くよとしてるよ生きていたいと思ってますよ今、いつも。でもほとんどの場合持っています。だから振り返ることによって、だんだんと自分はこういうものです、こうなるのは当然ですと認める作業が必要です。そこから神様に純粋に助けを求められると、神様と慰めと癒しに預かることができます。文字通り何度も何度もこの名もなき犯罪人に助けられてきました。どっちかっていうと罵った犯罪人の方に私は助けられてきたかもしれないです。自分を振り返るきっかけを与えてくれるからです。でも今日はっきり言うのは、この二人の犯罪人は今日の自分です。実は右か左かじゃないんです。私たちは左右どちらもあって、初めて真ん中のイエスに立ち返ることができるんです。今日十字架の前で、神様が見えなくなる苦々しさじゃなくて、神様を見るための振り返りを求めましょう。その時に私たちの弱さやニーズ、罪や怒りでさえも十字架のイエスを正しく見る者のために用いられることができます。今日イエスの十字架を正しく見ていきましょう。アーメン。2つ目のポイントはこれです。罵りから恵みを覚えるです。恵みを求めるです。自分を振り返って、イエスを認めた犯罪人はもう一歩踏み込みました。もう一度23章の42と43節を読みたいと思います。イエスよ、あなたの御国においでになるときは、には私を思い出してください。はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。エイメン。何も残すもののないこの犯罪人が唯一願ったものは、自分を覚えてもらうということでした。私を思い出してください。罵りから恵みを求める態度に変わりました。この言葉が究極の信仰告白になって、イエスはそれに反応しました。はっきり言っておく、これは本当に重要な時しかイエスが使わない表現です。今日あなたは私と共に楽園にいる。神学的な議論は避けますが、彼は救いを受けました。イエスがはっきりここで言ったからです。彼の人生は文字通り何もないところから救いが与えられました。イエスが語った言葉の中でも最も美しい言葉が、この一人の犯罪人に個人的に語られたってことです。私を思い出してください。この犯罪人の価値はどこにありますか？人間的に見てないんですよ。聖書には彼は強盗したと書いてあります。おそらく当時は強盗という表現は殺人も伴っています。強盗し人を殺しました。見守っている人はおそらく誰もいません。名誉も自尊心も何一つ誇れるものは彼にはありませんでした。もちろんこのまま死ぬだけで全く希望もなかったです。この状況において人間的な価値は一切ありませんでした。私を思い出してください。人間的な価値がなくても、神様に価値が与えられて救いが与えられました。私を思い出してください。 もちろんこの犯罪人は究極的な状況でしたが、この言葉と態度は私たちの今日模範となるんじゃないでしょうか。どうしてですか。今日私たちの救いは本当に神様のみで十分だからです。今日私たちは神様の救いは神様の恵みだけで本当に十分だと認められているでしょうか。神様に覚えられるだけで価値が与えられて、それだけで十分である、それとも何か証明しないといけないですか。何か他に必要なものがありますか。他にはないんです。他に人間的な価値がたとえなかったとしても、私たちは神様によって満たされることができます。他のものは必要ではないです。私をただ覚えてください。だからこれは私たちが日々目指すべき姿じゃないでしょうか。今日はカンボジアデーですね。カンボジアのことをシェアします。先ほどのにもあったこれは大虐殺が行われた施設です。私はカンボジアに行ったら必ずこの厳しい現実と向き合いたいなと思っています。クメールルージュの大虐殺は当時国民の4分の1が殺されたと言われています。4人に1人ですね。これが最もひどいことが行われたという施設がここ今博物館になっています。このクメールルージュの虐殺は20世紀において人間が犯した最もひどい歴史の一つとされています。この博物館でこのアナウンスを聞くことができるんですけど、こういうアナウンスがあるんですよね。これは目をそらしたくない現実です。でもそれを直視することが必要です。人間の尊厳が取られたこと、そのひどい歴史を見ないといけないですって何度か出てくる。そこにいると本当に言葉が出ないです。どう表現したらいいかもわからないし、どう感じていいかもわからないです。それでいいと私は思います。滞在中何度かタクシーに乗って訪ねました。1970年代の話ですから、80年ちょっと前、親はとか親戚はどうだったんですかっていう、何人かのタクシーの運転手さんに聞きました。みんな必ず家族か親戚を亡くしています。今でもほとんど人はその口にしないそうです。なぜかというとそれを見るのが怖すぎるから。それが痛みです。これは人の価値をすべて奪った出来事なんです。人は価値がないとした出来事なんです。でもその一方でプノンペンには教会があって、この笑顔で迎えてくれます。その一方で神様の子供としてどんな状態でも価値を覚えることができる、その福音があることはどれほど素晴らしいことなんでしょうか。どんなに特別なことなんでしょうか。私はそれを自分のレッスンにしたいなと思ってまた帰ってきました。今日私たちは神様に覚えられていることが本当の希望です。私たちはそれだけで十分であることを確信していきましょう。それを希望とすると、私たちの問題は別に問題は変わらないし、問題は確かに痛いし、でもその問題は小さくすることができます。人の評価、社会の評価、自分の失敗、自分の恥、それらはもちろんとても重要なことです。人生においてとても重要です。しかし絶対的な神様の安心感の中で それらを見ていくことができるようになったらどうでしょうか。私たちは今日神様に覚えられているんです。それを持っていると私たちは自信を持ってこの福音を届けることができます。なぜかというと、すべての人に価値を与えるこの福音があるということが分かるからです。何もなくなっても何も他のものがなくても、本当に最後でも残っているこの希望があるということ、それを伝えられるものになるんじゃないでしょうか。神様はどんな価値がないと思うときもチャンスを与えることができる方です。この福音を持って一緒に外に出かけていきましょう、ね、十字架の陰に、イエスの十字架の右と左に十字架があります。今日私たちはおそらくそのどちらの十字架も持っています。しかしその苦々しさから振り返りを求めて、罵りから恵みを求める者に一緒になっていきましょう。その時に本当のイエスの十字架の恵みを味わっていけると思います。福音の道を歩み続けて、福音を持っている者として誇りを持って歩んでいきましょう。レッスンは以上になります。ありがとうございます、ね。